優しさふんわりあなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権心の小窓、皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
皆さんは保護司をご存知ですか？地域におられ、犯罪や非行をした人の立ち直りを支えるボランティアの方です。本日はその保護司を20年以上にわたり務められ、今年の春の褒章で蘭綬褒章を受けられた長塩雅子さんにお越しいただき、長年取り組まれてきた活動についてお聞きします。長塩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず保護司の活動について教えていただけますか？
保護司の活動は主に2つあります。1つ目は、犯罪や非行により保護観察を受けることになった人の生活を見守り、いろいろな相談に乗ったり指導したりしています。2つ目は、犯罪を予防するための地域活動があります。地域のさまざまな連絡会などに出席し、連携を取りながら問題行動抑止のために相談をしたり、街中に出向いて街頭啓発活動を行ったりしています。
さまざまな活動をされているのですね。では保護司の活動を始められるきっかけは何だったんでしょうか？
私の家は自営で臨時雇用をしています。中には保護観察中の方もいます。担当の保護司さんが自分のことのように一生懸命活動される姿を見ていました。そんな時、保護司になってと勧められた。それがきっかけで保護司をお受けしました。
そこから20年以上も活動されているわけですが、活動されている中で長塩さん自身が苦労されたことにはどのようなことがありますか？
まず、対象者の方が社会で健全な生活ができるようにお手伝いをしているのですが、大切なことは経済力と居場所の確保が必要です。出所後、保護者や家庭でも周辺の目を気にして引き取りを拒まれるケースもあり、居場所のない方は更生保護施設が県内に3カ所あり、就職活動をします。また個人的にお願いして住む場所を確保することもありました。刑務所や施設にいられる時から就職先を見つけられる方もおられますが、現実は厳しい状況で、私たちもお願いして企業を回ります。経済的に困るとまた同じことを繰り返し、犯罪に手を染めてしまうこともあるのです。対象者の方と出会うと、社会復帰に頑張ろうとする人が多く、そのことを理解していただき、本人を偏見なくしっかりと見ていただきたいと思っています。
長塩さんは更生保護のためにいろいろ苦労されて活動されているようですね。この活動を通じて感じたり学ばれたりしたことにどのようなことがありますか？
15年以上に関わりを持っている方がおられます。なかなか就職先が決まらず苦労した方なんですが、現在は理解のある雇用主さんのお世話で頑張って働いています。その方と偶然街中で出会った時に、 長塩さん、元気に頑張っていますよと話しかけてくれ、傍らにパートナーの方がおられて本当に良かったなと思いました。人は見かけや噂で判断するのではなく、本人を見ていかないといけないなと感じています。
最後に市民の皆さんや地域の皆さんに伝えたいことをお話ししていただけますか。
国から公正保護の大切さが謳われ、協力をお願いされていますが、身近な地域までは届いていないように感じています。私たちも活動を頑張らないといけないと思いますが、地域の皆さんに理解を深めていただきたいと思います。対象者の方は罪悪感を持っている人が多く、手を差し伸べれば社会復帰に向けて助けられる人が多くいます。特に青少年には立ち直りを頑張ろうとする人が多くいます。そんな人たちを再犯や再非行を重ねることがないよう、地域の皆さんで支えていただきたいと感じています。
いろいろな人が互いに助け合って生活していくのが地域ということですね。その支えを必要としている方を支えることができる地域になってほしいという長塩さんの思いが伝わってきました。人は変わることができると人を信じる長塩さんの真心に触れた気がします。長塩さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。